見たなとイエス様はおっしゃることはなかったんですけれども、イエス様はなぜそんな姿をね表されたのか、これが本来の姿だからですよ。これまで実はもうずっとイエス様はご自身の姿を隠されてきてるんです。でイエス様のもともとの姿がどういう姿であったのか見て取れる箇所があるんですけれども、皆さんヨハネの福音書の17章5節見てください。今は主よ、今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。まあ、ここから分かるようにイエス様もともとはこの栄光に輝いてたんです。でこの地に来られたイエス様はそんな素振り見せることが全くなかったわけです。貧しい大工の家にお生まれになりました。まあ、栄光の象徴とみなされる富や名声や権威からは遠く離れて、おられました。もう私なんか栄光ある姿で来た方がみんなイエス様信じるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですけれども、まあ、イエス様のやり方はそうじゃないんです。普通の人間としてお生まれになり、普通の人間として、同じように普通の人間と同じように生きられたわけです。で最後は人々からあざけられ、唾かけられ、傷だらけあざだらけで死なれました。まあ、栄光などみじんも見て取れない無残な姿です。しかし本来はバリバリ栄光に輝いているわけです。ここではですね、その姿をで一瞬だけちらっとイエス様見せてくれたんですよ。まあ、ヨハネと、まあ、ペテロとヤコブめちゃくちゃラッキーだったわけですよね。やがて見る栄光を、まあ、先取りして見せてもらったわけです。まあ、やがて見るっていうふうに言いましたけども、私たちはいつか再臨されるイエス様を見ることになります。まあ、再臨と言いましたけれども、私たちはイエス様がこの地にもう一度戻ってこられることを信じる者たちです。ね、イエス様がもたらしてくださるこの死も涙も悲しみもない新天新地でイエス様と共にいつまでも住むことを待ち望んでいる者たちです。では再臨の時イエス様はどんな姿でおいでになるのか、それが書かれてあります。マタイ24章30節、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は、人の悲しみながら人の子が太陽と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。ここに書いてある通り、輝かしい栄光を帯びた本来の姿で、再臨される。まあ、私たちあの人にオーラがあるとかっていうふうに言ったりしますけれども、まあ、オーラどこの騒ぎじゃないですよ。まあ、黙示録ではこのようにも表現されています。21章23節ですけれども、都にはこれを照らす太陽も月もいらない、というのは神の栄光が都を照らし子羊が都の明かりだからである。まあ、太陽も月も必要ないほどにイエス様が光の源となって輝かれる。もう誰の目にもまばゆく映るわけです。初めてイエス様がこの地に来られた時とは違って、再臨の時は誰もがイエス様をはっきりとその栄光によって主と認めることになります。まあ、想像もつきませんけれども、これすごい姿なんだと思います。そして実はなんと私たちにもすごい約束がされてあるんですね。私たち信仰者に与えられている約束、それがですね、第一ヨハネの3章2節です。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、その時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストのありのままの姿を見て、キリストに似たものになる。キリストのありのままの姿とは何ですか？それは先ほど見た栄光に輝く姿のことです。ということはですよ、私たちもキリストと同じように栄光で輝くっていうことがもうここで約束されているんです。びっくりしますよね。まさか私たちがという思いになるわけですけれども、でもちょっと私たちの今の姿見るときにですね、それほど輝いているように見えないわけです。でも僕ある意味それでいいと思うんですね。なぜならイエス様がそうだったから。この地においてはイエス様は栄光を求められませんでした。何かこの世で成功を成し遂げるようなことを願われることはなかったわけですよ。イエス様の地上での生き方、派手さがないです。地味です。イエス様は騒がれることも嫌がられました。だから奇跡を起こした時ですら、このこと言うなっていうふうにおっしゃるんですよ。もうなんか栄光をひた隠しにされようとする。私たち輝きを潜めた原石のようなものだと思うんですね。なかなかその輝きが表立って出ることがない。いや、それどころか失敗はするわ、罪は犯してしまうわで、本当に価値のある意思なのかなというふうに思うことがことの方が多いかもしれません。でも今イエス様の手によって研磨がかけられている、磨きがかけられていることは確かなんです。イエス様が来られた暁にはもういらぬ部分全部削ぎ落とされて、私たち華々しく輝くことになるんです。コロサイ3章4節、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。私たちもこの箇所で見たイエス様のように必ず栄光の姿に変身する時が必ず来ます。で、その光り輝くイエス様を見たわけですけれども、その場所に共にですね、二人の人物がいるんですよね。三節を見てください。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。このモーセとエリア、二人は旧約聖書に登場する、超有名どころです。出エジプトを導き立法を神からいただいたモーセ、カルメル山でバール預言者との対決を制したエリア、両者ともにユダヤ人の中ではヒーローです。立法と預言者、要するに旧約を代表する人物です。一つ大きな違いがあるとすれば、モーセは死にましたよね。しかしエリアは死なずに天に引き上げられたんです。でもこの今日の箇所のこの光景を見る限り、モーセは復活しているし、エリアもまた生きながらえているわけです。そこにイエス様が加わって三者会談が開かれていたわけです。皆さん何をね話し合っていたのか気になるところだと思うんですけれども、ルカの福音書を見るとそれが書いてあります。ルカ9章30から31節、しかも2人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。エルサレムで遂げようとしておられるご最後って何のことですか？これ十字架のことですよね。十字架について話しているわけです。これまで誰も成し得なかった人類救済計画を実行に移す時が来た。モーセもエリアもいよいよですかという思いだと思うんです。 まあ、彼らはこの瞬間待ち望んできているわけです。いや、旧約時代の全ての信仰者たちが待ちに待った瞬間が訪れようとしているわけです。新しい契約が神とイスラエルとの間に交わされる時であります。古い契約を結んだモーセにとっては、ある意味自分の時代が終わる歴史的瞬間が間もなく訪れようとしているわけです。新しい契約が結ばれることによって、まあ、その前後では時代がガラリと変わってしまう。人類史上キリストの十字架ほど時代を二分する出来事は他にはありません。3人は、まあ、この作戦決行が告げられる、まあ、重要な会議にいわば招集されていました。それを弟子たちは目にしたわけです。まあ、これ今イエス様を中心としてその場に旧約時代の人物たちと、まあ、その時代を生きている弟子たちが一堂に、会しているわけです。これっていうのは やがて来る神の国を表していると思うんですね。これは私たちが再臨の時に見る光景に近いものだと思うんです。皆さんも会ってみたいと思う聖書の人物、いるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ね、もう個人的にはですね、私、アブラハム、ダビデ、新約だったらバプテスマのヨハネとかにも会ってみたいなっていうふうに思うんですけれども、皆さん楽しみにしておいてください。間違いなくそのような、間違いなく私たちが、ね、願っている人物と会える日がやってきます。聖書に出てくる人物だけではありません。先に召されている兄弟姉妹たちもそこにいるわけです。愛する兄弟姉妹とまた語り合える時が来る。もう御言葉の通りですよ。信仰を持つ者たちは死んでも生きている、その姿をこの変貌の山に見ることができるわけです。そして中心にはイエス様がいる。イエス様が古今東西すべての信仰者をつなぎ合わせてくださるんです。これ素晴らしい光景です。めちゃくちゃ楽しみです。もう僕天国行きたいなっていうふうに思いました。まあ、この地が嫌だからというのではなく、神の国があまりにも素晴らしいから天の幕屋を着たいという、あのパウロの心情が少し分かったような気がするんですよね。まあ、3人の弟子たち、まあ、この光景を見て大興奮だったと思うんです。でそこでペテロが口にした言葉、次のようなものだったんですけども、14節ですね。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。幕屋を作りますって言い出すんですね。まあ、今見ている、この光景があまりにも素晴らしすぎて、もう3人にはここにいつまでもいてほしいという、思いでペテロが願い出た言葉かもしれません。まあ、でもいずれにせよ、このものすごくペテロの一生懸命さが現れている言葉だと思うんです。イエス様は枕するところもないというふうに言われたんだから、ここで家を建てても仕方がないんです。でも主の栄光を見てしまったペテロは、もうできる限りのことをしたい、もう精一杯この栄光に応答しようとしてるわけです。これもうペテロなりの礼拝じゃないかなと思うんです。まあ、しかし時ではなかったんですよね。まあ、イエス様と共に住まうのは再臨の時まで待たなければいけない。でもこれ、またペテロトンチンカンなことやってるなと冷めた目で見ちゃいけないんじゃないかなって思ったんです。確かにペテロってイエス様に出会うと面白いことするんです。幽霊のごとく水の上を歩いてこられたイエス様に出会った時も、私に水の上を歩くように命じてくださいというふうに言って水の上を歩いてみたりとか、十字架の後、イエス様だと知らずに 命じられた言葉のまま網を下ろして大量の魚を取った時、それがイエス様だと分かった瞬間、上着を着て湖の中に飛び込んでみたりと、結構面白いですよね。ペテロってイエス様の栄光とか奇跡を見るときに、ね、いても立ってもいられなくなるんです。イエス様がご自身を表すときに必ず応答する男なんです。水の上歩く姿も水の中に飛び込む姿も、これ自分自身を捧げてますよね。これ自分を生きた供え物として捧げる、これペテロなりの礼拝だと思うんです。周りから 見ればめちゃくちゃ不格好な礼拝なんですけれども、ダビデもそうでしたよ。契約の箱がエルサレムに運び込まれた時に、主の臨在を迎えたということで、ダビデ裸でですね踊り歌ったわけですよ。こうやってこうやったか分かんないですけど、で、あの時妻のミカル心の中で蔑んでダビデを見ていたわけですよ。かっこ悪って。でもですよ、心を見られる主だからこそペテロやダビデの不格好な礼拝を主は喜んで受け入れてくださったんじゃないかなっていうふうに思うんです。先週振り返ってみても、イエス様がご自身の栄光を垣間見せてくださった瞬間が皆さんにもあったんじゃないかなと思うんです。水曜日の夜のエクレシアのでの出来事でした。私担当ではなかったんですけれども、妻がエクレシアに出ていてですね、私はそばで、デボーションノートを作ってたんです。そうするとですね、途中でいきなり歓声が起こったんです。わーって、何かなと思ったらですね、誠さんが突然画面に現れたんです。ちょうどまさにイエス様の変貌のこの箇所を学んでいたところに誠さんが現れたっていうことでどよめきが起こった。まるで死人が蘇ったかのように誠さんを皆が見てるわけです。短い言葉を残してしばらくすると誠さんはいなくなりました。あの場にいた全員がイエス様の栄光を見た思いだったと思うんです。一人一人にね、応答があったんです。もう声に現れていた、表情に現れていた、もうギャーとかワーとか、笑顔もあれば涙もあった。あれまさに礼拝が捧げられていた瞬間だなと思うんです。みんなが主を褒めたたいてましたよ。その後も3度ほど私たちの前に誠さんは姿を現しています。イエス様みたいな人だもんね。私たちイエス様の栄光を見るならば礼拝に導かれるんですよ。無感動無反応でいられないって、周りの人にどう思われるからともかく主の栄光を見るならば、また私たちは主を知るならば、不格好でもいいから自分の精一杯を持って主に礼拝を捧げたいという思いになるんじゃないでしょうか。でこの時、弟子たちイエス様の輝かしい栄光の姿を見たっていうこともすごかったんですけども、もう一つね、驚くことが起こったんです。それは父なる神の肉声を聞いたんです。5節から6節見てください。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。これ新約聖書の中でかなり異質な体験だったと思うんです。旧約聖書において父なる神が直接語られるという場面って結構出てきますよね。 だから主の言葉があったというそのことで言葉で始まる箇所、聖書の箇所っていっぱいあるんです。でモーセも、まあ、ここの場所にいたモーセもシナイ山で主から直接語られています。エリアも何度も主から直接語られました。でも新約においてはですね、御使いの声が響くっていう場面は出てくるんですけれども、明らかに父なる神が語ったっていう場面って他に思い当たらないんですよね。まあ、とにかく非常にレアな体験だったんですこれ。でこの神の肉声を聞いた弟子たちは非常に怖がりました。まあ、これ弟子たちイエス様に対してはそれまで同じようなこの恐れって抱いたことなかったんじゃないかなと思うんですよね。この恐れと同じようなものは、でここで私たち一つ覚えておかなければならなければならないことがあるんじゃないかと思うんです。それは私たちが信じる神は恐れるべきお方だっていうことなんです。ひれ伏して拝む対象だっていうことなんです。恐れと敬意を持って主に近づく、これは旧約聖書では当たり前の光景でした。まあ、だからある種緊張感がそこにあったはずなんです。でこれ神様との交わり方っていうのはイエス様が来られたからといって変わるものじゃないと思うんですね。ですから私たちが主の前に出るときに恐れって必要なものだと思うんです。どうでしょう皆さん、恐れを持って今礼拝を捧げてるでしょうか。牧師になる前ですけども、僕変な考え方してたことあるんです。まあ、礼拝が堅苦しいからもうみんな教会に来たくないのに違いないって、もう重さがさなんかいらないって、なんか場所の雰囲気がスタイリッシュでなんか賛美もかっこよくって、なんかカフェかどこか来た気分でまったりと礼拝ができるならば教会への敷居が低くなって人が来るんじゃないのって、緩い礼拝でいいって、まあスマホ見ながら神様と交わるぐらいでいいんじゃないのみたいな。でもこれ、あ、やっぱり間違いだったなっていうふうに思いました。もうこれこそですよ、まさしく神のことを思わないで人のことを思ってたんだなっていうふうに思いました。緩い礼拝が成り立つようなお方じゃないんです。詩編の33編8節から9節、全地よ主を恐れよ、世界に住む者よ皆主の前におののけ、まことに主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。主を恐れよ、主の前におののけ、そういう思いで今日出てきているか、そういう思いで日常の礼拝を捧げているか。私たち主に向き合う姿勢があまりにもカジュアルすぎてないでしょうか。私たちは王の主の主に礼拝を捧げているんです。聖なる主、栄光の主に礼拝を捧げているんです。畏怖の念があって叱るべきだと思うんです。皆さん、神の声は恐れを持って聞くべき声です。まあ、この時、父なる神はなんと弟子たちに語られたかと言いますと、5節です。彼がまだ話している間に、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。彼の言うことを聞きなさい、これイエスの言うことを聞けっていう神の声なんです。イエス様が語られることは父なる神が語るのと同じ権威があるからです。 この出来事以降、これ弟子たちのイエス様の言葉への耳の傾き方がもしかしたら変わったんじゃないかなと思うんですよね。これまでマタイの福音書を見ながら、私たちはイエス様の言葉をたくさん聞いてきました。父なる神は私たちに同じように彼の言うことを聞きなさいと今私たちに語りかけているんじゃないでしょうか。イエス様の言葉は神の言葉です。ですからイエス様が残された言葉を私たちは恐れを持って聞き、その言葉の重みを感じ受け取りたいと思うんです。礼拝は神の声を聞く時でもあります。神の声を聞く以上、私たちは恐れを持って主の前に出たいと思うんです。私たちは今栄光の主を前にしています。主の栄光に心から応答する礼拝を捧げたい。主の前に恐れを持って進み出る礼拝を捧げたいと思います。私たちのこれから捧げる礼拝が主に喜ばれる礼拝に変貌するように祈り導かれていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、今私たちは栄光の主の前に立っています。聖なる主の前に立っています。今どのような思いで礼拝を捧げてきたのか、どうぞ私たちの心を探ってください。そして私たちの心を正しく導いてください。王の王、主の主にふさわしい礼拝を捧げるものとなることができるように導いてください。私たちのこの思いを、この体を精一杯主の前に捧げていくことができますように。あなたすべてのものを持って私たちを祝福してくださいましたから、私たちもすべてのものを持って主を礼拝したいと願います。そしてあなたから語られるその言葉の重みを今私たちは受け取りたいです。あなたから響いてくるその声に応答する我々一人一人となりたいと思います。どうぞ今あなたの臨在で我々一人一人を包んでください。あなたの栄光で私たちを包んでください。そして今私たち心を一つにして主の前に進みゆくものとなることができますように。どうぞ各自お祈りください。主、どうぞ今の一人を導いてください。どうぞ主はあなたの声を日々声を聞かせてください。どうぞ主を恐れを持ってもう一度主の出るということを考えさせてください。本当に主よ、あなたはこの世界を作られた方です。全地万物を作られたお方であります。私たちを救いへと導いてくださったお方です。その方を今私たちを前にしています。あなたの清さが私たちの前に現されるとき、私たちはそのままではいられません。あなたの栄光を目撃するとき、私たちは変えられてきます。主、どうぞその栄光で私たちを照らし出してください。主、お願いします。